仕事を同時に進行する30の方法。その1。ゆっくりした時間を作るために忙しさを受け入れよう。私は並行生活が大好きです。日頃から並行生活を徹底している一人と考えています。もともと効率を良くすることは昔から大好きでした。そういう生活を心がけて生活をしてきました。なぜ効率を求めるのかというと、余裕がないからではありません。逆です。余裕を作るためです。ゆっくりしたプライベートな時間が欲しいから生活の一部を忙しく過ごします。効率のいい仕事ができると仕事そのものより時間が短縮できたことに嬉しさを感じます。お金以上に貴重なものを手に入れることができるからです。3時間でできる仕事が1時間で終わると、やったぞ。2時間も得をした、と喜べます。事実として2時間を手に入れました。2時間得をすれば時給1000円で2000円もらったことと同じです。しかし実際は2000円以上の価値があると思っていいでしょう。貴重な時間を手に入れることでお金では買えない自由が手に入ります。余裕のある時間を作るために忙しくしていました。では仕事を早く終わらせて何をするのかというと、勉強をしたり好きな人とデートしたりします。クリスマスの日、仕事を定時ぴったりで終わらせてそのまま彼女と夜のディズニーシーへ直行します。思い出の時間を作るために忙しくしています。仕事で短縮できるところは徹底的に短縮します。しかし残念ながら世間一般では忙しいといえば悪い印象ばかりが先行しています。余裕がない、お金がない、人付き合いが悪い、それは誤解です。忙しさに悪い印象を持たないでください。24時間忙しいのは確かに問題ですが、余裕のある時間を本当に作りたければどこかで忙しさが必要です。忙しい時間を作らなければゆっくりした時間さえ作れません。忙しさを歓迎することです。そのために並行生活を実践するのです。忙しさを前向きに考える。仕事を同時に進行する30の方法。その2。待ち時間の発生する仕事が狙い目。あなたは時間を短縮させるためにどうしていますか？まず思いつくのは仕事のスピードを上げることではないでしょうか。慣れて上達すれば仕事のスピードが上がります。3時間でできる仕事が1時間でできるようになります。料理に慣れていない人は料理の本を見ながら慣れない手つきで包丁を扱い時間がかかります。食事を完成させるまでに3時間あるいはそれ以上かかるかもしれません。しかし包丁の使い方に慣れて調理の手順を熟知し体が勝手に動くようになれば1時間で完成させることもできるでしょう。確かにそれも一つの手です。しかしです、この方法には一つ欠点があります。慣れるまでには長い時間がかかるということです。3時間の仕事を1時間に短縮させるのは驚異的です。よほど熟練していないとできることではありません。誰でも簡単にできないところが欠点です。ではもっと手軽な方法はないのでしょうか。それが今回紹介する並行生活です。一つの仕事をしながらもう一つの仕事を進めればいい。3時間と3時間の2つの仕事を別々に行うと計6時間かかります。しかし2つの仕事を並行して行えば3時間で終わらせることができます。そんな職人技ができるのか。これができます。事実あなたも生活の中ですでに並行生活をしています。例えば朝食を食べながらテレビでニュースを見たことはありますよね。これも劣気とした並行生活です。食事をしながらニュースで情報収集をしていますから時間の短縮ができています。それから洗濯物をしているときに本を読んだりテレビを見たり食事をしたりしたこともあるはずです。これも並行生活です。一つのことをしながらもう一つの仕事を進めています。さて、勘の鋭い人はもうお気づきですね。待ち時間の発生する仕事が狙い目です。仕事の種類によっては待ち時間の発生するものがあります。人を待っている待ち時間、電子レンジを待っている時間、テレビの CM、洗濯物を回している時間、レストランで注文した料理が出てくるまでの時間、電子車が来るのを待っている時間、待っている時間にもう一つ別の仕事を進めればいい。待ち時間を生活の中からかき集めましょう。大きな時間になることに驚くことでしょう。待っている時間に他の仕事をすればそれで並行生活の出来上がりなのです。待っている時間に他の仕事に手をつける。仕事を同時に進行する30の方法。その3。待ち合わせ場所は分かりやすい場所が最適とは限らない。待ち合わせ場所にどのような場所を選んでいますか？複数人で待ち合わせるくらいですから、分かりやすい場所を選んでいるのではないでしょうか。それがもったいないです。待ち合わせ場所は分かりやすい場所が最適とは限りません。待ち時間が発生しやすいからです。二人が待ち合わせたとします。分かりやすい場所だったとしても、約束の時間に二人が同時にやってくることは稀です。どちらかが先に待ち合わせ場所に到着して、ただ何もしない時間をぼーっと過ごしてしまうことになります。約束の時間前でも後でも待ち時間が発生します。これがもったいないです。その上、待たせている相手に失礼です。 わかりやすい場所は約束の場所にうってつけのようですが、さらに適した場所があります。本屋です。本屋は待ち時間が発生しません。約束の場所に早めに到着した人は本屋で好きな本を読んで情報収集の時間に充てることができます。本屋には暇つぶしには十分すぎるほどの本が並んでいます。その環境を待ち合わせの時間に利用しましょう。もちろん本屋に限らず時間を潰せる場所ならどこでも構いません。ちなみに私はよく家電屋や洋服店で待ち合わせたりします。待っている間に家電製品を見たり最新の洋服をチェックしたりできるからです。待っている時間がなくなるのです。情報収集できる場所で待ち合わせる。仕事を同時に進行する30の方法。その4。平行生活の基本は体のパーツの組み合わせから始まる。平行を分解すると体のパーツの組み合わせになります。体のパーツを最大限に活用することです。目、耳、口、両手、両足などそれぞれは別々の仕事をします。目は見るため。耳は聞くため。口は話すため。両手は物をつかむため。両足は歩くため。それぞれのパーツでできる仕事は全く異なります。全く異なるので別々の仕事を並行させて同時進行させるという発想をします。単純な例を挙げれば、あなたは友人と話しながら散歩をしている時です。友人と話すために口を使い、散歩のために両足を使っています。移動をしながら会話を進めるという2つの仕事を同時にこなしています。基本的な考え方はこれだけです。組み合わせ方はあなたの自由です。体のパーツの組み合わせ方を考えて平行生活ができないか考えてみましょう。例えば英語を勉強するときには英語を耳で聞きながら目でテキストを追います。そうすることでリスニングとリーディングを一度にこなせるため英語力は飛躍的に向上します。またジョギングをしながらイヤホンでオーディオブックを聞きます。両足と耳を同時に活用することで運動と読書が同時にできるのです。体のパーツごとに別々の仕事を同時にする。仕事を同時に進行する30の方法。その後、イヤホンなくして平行生活は語れない。平行生活の必需品はイヤホンです。イヤホンなくして平行生活は語れません。どうしても持っていただきたい道具です。なぜイヤホンが必要かというと、耳を使いながらもう一つ仕事を進めることができるからです。しかも聞くのは音楽より音声がおすすめです。もちろん好きな音楽を聴いてもいいでしょう。しかし暇つぶしで音楽を聴くより英会話やオーディオブックといった音声の方が勉強になります。音楽は聴いても気分が高揚するだけですが、音声は知識が残り生産的です。例えば英会話を勉強するときはイヤホンをつけて勉強しましょう。両手が自由に使えるので聴いている間に料理ができたり洗濯ができたりします。イヤホンでオーディオブックを聴きながら買い物をしても構いません。平行生活で時間が短縮できます。私が持っているイヤホンはノイズキャンセラ機能のあるイヤホンを使っています。ノイズキャンセラ機能とは周囲の雑音を小さくする機能のことです。多少高価なものではありますが、お金を出す価値は十分にあります。この機能のおかげで多少周囲がうるさくてもイヤホンからの音がクリアに聞こえ、周囲がうるさくても怖くありません。どんな場所でも音に集中できる環境を手に入れることができます。音がクリアになることで英語の勉強もより効率的になるのです。イヤホンを使って聞きながら他の仕事を進める。仕事を同時に進行する30の方法。その6。耳は目より疲れにくい。そもそも読書を座ってするという固定観念を持っていませんか？読書は目だけではありません。耳からもできます。しかも目でする読書より耳で聞く読書の方が効果的です。耳で聞くことで読み方の難しい言葉もすっと耳に入ってくるからです。これは何と読むのだろうかと悩む時間がなくなります。また目で文字を読むという苦労から完全に解放されます。目が疲れたとはよく聞きますが、耳が疲れたとは聞きません。耳は目より疲れにくい器官であるということを知ってください。目でする勉強はすぐ疲れますが、耳からの勉強は疲れ知らずです。よって長時間の勉強を継続させることが可能となります。私は読書をよく耳でしています。高校で使う歴史の教科書を未だに愛用しています。歴史の教科書の朗読音声があるので耳で歴史を勉強しています。一冊の本を目で読むのは疲れ、挫折します。しかし耳で聞くとなぜか疲れません。勉強もはかどります。特に歴史では読み方の難しい名前の人物や出来事が数多く登場します。ディオクレティアヌス帝、グラスノスチ、黄巾の乱、天則。読むのに少し戸惑います。難しい漢字のため読めない言葉さえあります。しかしオーディオブックで聞けば話者が言葉に詰まることなく読んでくれるので苦労がありません。おかげで勉強効率が飛躍的に向上します。英語の勉強でも同じです。単語を覚えるときにはまず耳からが基本です。読めるようにならないと覚えられません。英単語を何度も耳で聞いて読み方から学びます。 一度耳から勉強すれば聞いたことがあるという感覚が耳に残ります。この感覚ができるほど何度もヒアリングすれば英単語を覚えるのは苦労しません。目ばかりに偏った勉強ばかりをしているからすぐ疲れて長続きしません。イヤホンはとにかく基本です。耳を最大限に活用して勉強をすれば目による勉強以上に調子が良くなるのです。勉強は耳からする。仕事を同時に進行する30の方法。その7。あなたの両手両足は退屈していませんか？平行生活が慣れてきたらさらにレベルアップを心がけましょう。すなわち、ながらの状態をさらに重ねます。2つの仕事の同時進行に慣れてきたら3つ同時、4つ同時を心がけてみます。少し難しそうですが慣れてくればできるようになります。例えば洗濯をして待っている間にイヤホンをつけて英語を聞けば2つの仕事を同時に進めることができます。洗濯をしている時間は完全な待ち時間ですね。イヤホンからの勉強で耳を使います。その他、まだ両手と両足が残っているではありませんか。両手両足を散歩をすることで動かしましょう。洗濯をして待っている間にイヤホンをつけて英語を聞きながら散歩をします。洗濯、勉強、散歩の3つの仕事を同時に進めることができます。両手両足も無駄なく仕事をさせることができ、運動不足もすぐ解消なのです。もう一つ、ながらを加える。仕事を同時に進行する30の方法。その8。待ち時間はいくらでも重ねることができる。生活の中で長めの待ち時間があります。10分を超えるものならどれも長いうちにいります。洗濯機を回している待ち時間。干した洗濯物が乾くまでの待ち時間。ご飯が炊けるまでの待ち時間。パソコンのデータをバックアップしている待ち時間。場合によっては1時間以上も待たされる仕事もあることでしょう。こうした待ち時間は重ねるだけ重ねてください。待ち時間はいくらでも重ねることができます。例えば洗濯機を回している間に炊飯器でご飯を炊きます。加えてパソコンのデータをバックアップします。家事に慣れている主婦ならこれくらいは当たり前と思うかもしれません。主婦ではない学生や社会人もこれを見習ってください。私はこれを母から学びました。私の母は家事を徹底的に効率化させて複数の家事を同時進行させます。余った時間でのんびり好きなビデオを見ます。複数の家事を同時進行させて余暇の時間を過ごしているスーパー主婦です。母の合理的な家事の様子と贅沢な生活を羨ましく思い手本にしています。あなたの生活には10分を超える待ち時間はどれだけありますか？待ち時間は徹底的に重ねて一気に片付けてしまいましょう。待ち時間は徹底的に重ねる。仕事を同時に進行する30の方法。その9。道具を買うときには仕事が減る道具かどうかを基準にする。私の母はある日、自動水やり機なるものを買ってきました。水の出る頭の部分が180度回転して水が均等に飛ぶようにできている道具です。母はこれで仕事が減ると言って嬉しそうでした。水口家の庭は広いので水やりにいつも時間がかかっていました。15分から30分ほど時間がかかります。しかし自動水やり機を使えばスイッチ一つ入れるだけで庭全体に自動的に水が飛びます。今まで水をやっていた15分から30分が完全に削減できます。そんな母の合理的な考えを私も参考にしています。私が使っているボールペンはシャーペンと4色のボールペンが1本になったものです。複数のボールペンを1本にまとめることで取り出す手間、しまう手間、ペンをなくすリスクを減らせます。買い物をするときには仕事が減る道具かどうかを基準にしましょう。むやみにかっこいいもの、かわいいもの、ファッショナブルなものを基準にしても仕事は減りません。平行生活では見かけの良さより効率重視です。もっとも賢い買い物は仕事が減る道具です。高額でも仕事の効率が良くなり時間ができるならむしろ安いと考えることができます。仕事が減る道具を購入する。仕事を同時に進行する30の方法。その10。英語の達人はながら勉強の達人だった。英語の達人はながら勉強を極めた達人といっても過言ではありません。限られた時間の中で成績を上げることができるのはセンスの問題ではありません。どれだけ複数の勉強を一度に行うかです。私はその事実をアメリカ留学経験から学びました。英語と一言で言っても大きく分けて4つの分野があります。1、リーディング、読む。2、リスニング、聞く。3、スピーキング、話す。4、ライティング、書く。英語の達人はこれらすべてをマスターしています。一般的な人はこれらの分野を別々で勉強します。リーディングを1時間勉強して、次に英語のリスニングを1時間聞いて、スピーキングを1時間勉強後、ライティングを1時間です。単純に考えると、合計4時間かかりますね。英語の勉強はうんざりします。この膨大な勉強量に、私たちはもう嫌だ。と言って、教科書を投げ出したくなります。 英語で高得点を取る英語の達人は、もはや才能の問題ではないかとさえ疑ってしまいます。しかし、違います。私がアメリカ留学中に、数多くの英語の達人に出会いました。短時間で急激に英語をマスターした達人の勉強法を教えてもらうと、意外な勉強法をしていました。すなわち、ながら、勉強、です。英語の達人は、別々で勉強しません。まとめて勉強します。英語の達人は、英語を聞きながら、読み上げられる英語のテキストを目で追い、口を動かしてスピーキングします。つまり、リスニング、リーディング、スピーキングを一度にまとめて行っています。これを1時間続ければ、本来3時間かかる勉強が1時間で済みます。もちろん、これにライティングを加えれば、さらに効果的なのは言うまでもありません。また、気分転換にウォーキングをするときも違います。ウォーキングをしながら、イヤホンをして英語を聞きながら、スピーキングで発音します。これでウォーキングと英語のリスニング、スピーキングを一度に行えます。この勉強法を続ければ、短時間で急激に成績が向上するのも納得です。リスニング、リーディング、スピーキングを一度にする。仕事を同時に進行する30の方法。その11。単調な仕事ほど徹底的に定期処理を行わせる。私は以前パソコンのバックアップ処理をいちいち手でしていました。基本的にハードディスクは消耗品です。製品にもよりますが24時間稼働し続けて3年間と言われています。しかしあくまでも目安です。3年以上の時もあれば1週間後ということもあり、完全な保証はありません。つまりいつクラッシュするかわからないということです。貴重なデータがたくさん入っているほどクラッシュした時の影響は甚大です。私は万が一に備えてバックアップ処理を定期的に手でしていました。手ですると言っても単純なコピー作業です。ドラッグ、ドロップをするだけ。しかし、これを毎日続けるとなると面倒に感じます。単調な繰り返し作業は誰でも嫌になります。スイッチをオンにするのさえ面倒だなと感じます。なんとか楽ができる方法はないかと試行錯誤してある日自動化を思いつきました。毎日マルチに実行という自動的にスイッチの入る設定を組み込みます。あとは放っておくだけで自動的にバックアップをしてくれます。おかげで毎日スイッチを入れる手間から完全に解放されます。この自動化に味を占めた私はもっと応用できないかと頭をひねらせてサイト運営に役立てています。今あなたが見ているハッピーライフスタイルは巨大な自動化の塊です。日替わりの言葉は私がいちいち更新処理をしているのではなく機械にやらせています。画像作成も本来ならイメージ描画ソフトを使わなければいけませんが、これも機械にやらせています。HTML 作成も複雑な処理をするプログラムだけ最初に私が制作して機械に定期処理をさせています。自分が今までしていた仕事を機械にしてもらうようにすれば完全に仕事が消えます。自分の自由時間が一気に増えます。増えた時間で私は本を読んだり旅行をしたりして経験を増やし、より良い作品を書いていきます。そうでもしなければ巨大サイトの運営は一人では間に合いません。どこかで知恵を振り絞って自分の時間を増やす努力をします。一人でできる仕事の限界を超えられます。あなたのその仕事、もしかして機械に任せられませんか？真面目に頑張るのもいいですが、一人でする仕事には限界があります。なんとか機械を味方につけて自動化できる方法をひねり出してみましょう。定期処理は機械にやらせて自動化を目指す。仕事を同時に進行する30の方法。その12、移動時間を無駄にしない。私たちの生活には移動時間なるものがあります。学生なら学校までの通学中にあたります。社会人なら会社への通勤中です。主婦ならデパートまでの車の中でしょう。その移動時間の間、あなたは何をしていますか？何もしていなければもったいないことです。移動している時間は何も生まない時間です。その時間に何か一つでも生産的なことをして平行生活を心がけます。例えば、通勤電車の中で勉強はできませんか？都会のぎゅうぎゅうになった満員電車の中では本なんて開けられないと思ったら大間違いです。どんなに満員電車の中で空きがなくても耳なら余裕があるはずです。イヤホンを使って耳で勉強すればいい。ラジオでニュースを耳で聞くだけでも構いません。オーディオブックで読書をするのもいいアイデアです。移動時間が情報収集の時間へと変わります。これを毎日続ければ大きな勉強時間になるのは言うまでもありません。移動と情報収集が同時に行え、効率アップなのです。移動時間に勉強する。仕事を同時に進行する30の方法。その13。家族旅行のある家庭は親子関係がいい。親子関係の良い家庭の特徴は家族旅行が多いことです。年に一度、あるいは数年に一度、家族旅行をしています。年に一回以上、家族旅行をしている家庭もあるようです。家族旅行をして、関係が悪くなることはありません。普段の家庭内だけでは、見られない親子の一面を知る、貴重な機会です。家庭内では、威張ってばかりの父も、外へ出れば、違う一面を出します。母においても、子供においても、同じです。お互いを深く知り、関係を深め、旅行までできるという大切なイベントです。家族旅行の多い家庭は、安泰です。 そもそも家族旅行をしているという時点で親子関係が良い証拠です。私は家族旅行に大賛成です。単に旅行へ行くだけでなく、家族との結束を強める良い機会となるからです。旅行をしながら家族との関わりを同時に深めることができます。これも並行生活の一つです。お父さんがどんなに仕事に忙しくても年に一度は家族旅行の時間を作りましょう。家事に忙しいお母さんも家族旅行は子供の成長のためと思うことです。定期的な家族旅行は必ず親子関係を良くさせるのです。どんなに忙しくても家族旅行をする時間を確保する。仕事を同時に進行する30の方法。その14。集中力を必要とする勉強の時にはテレビや音楽は不要。時間を短縮させるために並行生活を進めています。しかし、時間に余裕を作るためにながらの状態なら何でもいいというわけではありません。ながらをしてはいけない例外があります。勉強をするときです。試験勉強するときにテレビを見ながらする人がいます。あなたも心当たりがあるのではないでしょうか。テレビを見ながら勉強すると集中できなくなります。テレビの映像や聞こえてくる会話が気になり気が散って仕方ありません。私の場合、テレビを見ながら勉強をしたことがあるので悪影響はよくわかります。テレビを見ながら勉強しようと思いますが、現実はそれほど甘くありません。面白いテレビ番組ほど勉強よりテレビの方が気になり、なかなか集中できません。テレビを見ながら勉強をしても大丈夫と思っても、テレビの映像や音のせいで本来の集中力をかなり奪われてしまいます。また、音楽を聴きながら勉強する人がいます。もちろん、語学勉強の時にヒアリングで聞く音声は音声が勉強なので問題ありません。また、歌詞のない落ち着いたバックミュージックはリラックス効果を引き出す効果もあるので理解できます。しかし、歌詞がついた歌の音楽は要注意です。何気なく聴いていても無意識のうちに歌っている歌声や歌詞に注意が向いてしまいます。言葉を聞き取ってしまうからです。集中力が妨げられます。勉強をするときくらいはテレビを消して音楽も消してしまいましょう。勉強では集中力が勝負です。勉強をするときには理解しようと集中し、記憶をするために集中します。その集中力を引き出すためにながらで並行していると逆に勉強ができなくなってしまうのです。勉強部屋にテレビとステレオは置かないようにする。仕事を同時に進行する30の方法。その15。食事をしながらミーティングを開けば話がまとまりやすくなる。仕事をスムーズに進めたければ食事をしながらのミーティングをお勧めします。朝食ならブレックファストミーティング。昼食ならランチミーティング。クライアントとの商談なら接待。ビジネスの世界では食事をしながらミーティングを開くことは日常茶飯事です。仕事のできるビジネスマンほど積極的に食事をしながらのミーティングを開こうとします。その理由をあなたはご存知ですか？理由の一つは時間を短縮する効果があるためです。食事とミーティングを同時に行うことで時間短縮が可能です。時間やスピードが勝敗を握る現代のビジネス社会では珍しくありません。しかし食事をしながらミーティングをする本当の理由は実はさらに意味があります。話がまとまりやすくなるという効果です。クライアントと食事をしながら商談をすると話がまとまりやすくなります。食べることは人間の三大欲の一つです。人間は美味しい食事をしている最中、満腹中枢を刺激することができるので気分が良くなります。また食事をする時間を共有することになるため仲間意識が生まれやすくなります。食べることでリラックスした雰囲気になり、率直な意見や活発な意見も出やすくなります。そのため商談の話もまとまりやすくなり、仕事の話がスムーズに進みます。ただ食べるだけの時間ではもったいない。食事の時間をビジネスチャンスに変えましょう。食事をしながらミーティングを開く。仕事を同時に進行する30の方法。その16。自分の仕事を他の誰かにお願いする。私は今仕事の一部を外部委託に頼っています。自分で仕事を行うのではなく、外部の人間に仕事の一部をお願いするということです。私の場合は執筆作品の構成業務を知人に委託しています。たまたま構成の資格を持った知人がいたので頭を下げてお願いし仕事を委託しています。もちろん自分でもある程度は構成をしますが、持ちは持ち屋です。専門的な仕事は専門家に任せた方が間違いありません。もちろんお金はかかります。しかしお金がかかるとはいえ、自分の分身ができたと考えれば安いと考えることができます。おかげで仕事を同時進行させられます。私が作品を書きながら一方で構成を進めます。だから短期間でたくさんの作品をリリースしていけます。あなたの今の仕事を加速させるために一部を誰かにお願いしてみませんか。外部委託を行えば並行生活はさらに加速します。自分の仕事の一部を外部に委託する。仕事を同時に進行する30の方法。その17。体験に勝る勉強はない。究極のながら勉強はやはり体験することにつきます。外れがなく間違いのない方法です。 本を読むより、人の話を聞くより、テレビで見るより、体験は深く学べます。物事を一つ経験するときには、様々な刺激が一度に飛び込んできます。五感に加え、感情も加わるため、記憶に深く残ります。あなたは、アザミという植物をご存知ですか？私の実家は田舎なので、家のすぐそばの道端には、アザミがたくさん咲いています。アザミを辞書で調べると、葉は大行で深い切れ込みがあり、棘が多く、花は、登場花で紫色、とあります。よく知っている私でさえ、イメージが湧きにくい、と思います。説明文を読んだだけでは、イメージがつかめません。こうした時には、実際に一度、アザミに触れると、よくわかります。どのような、形をしているのか。肌触りや、硬さ。匂いや、大きさ。棘は、どれほど鋭いのか。それらを一度に学べるのが、体験です。だからこそ、体験に勝る勉強はありません。最も優れた、ながら、勉強、は、体験です。五感と、感情を一度に総動員させて、学べます。本をいくら読んでも写真をどれだけ眺めても人からどれだけ話を聞いてもわからないことが一瞬でわかってしまうのです。本や写真を見るよりいっそのこと体験してしまう。仕事を同時に進行する30の方法。その18。長時間待たされる仕事は睡眠時間を利用しよう。睡眠中を無駄にしていませんか？睡眠中には意識がなく仕事はできないと思っていませんか？あながちそうとも限りません。意識がなくてもできることをすればいい。睡眠中にも何か他の仕事ができないかととんでもない発想をしてみましょう。寝ている間は時間の進行が感じられません。床について目を閉じれば朝です。一瞬でタイムスリップしたような感覚です。だからこそ長時間待たされる仕事には向いています。私はパソコンのデフラグという処理を寝ている間にしています。デフラグとはデフラグメンテーションのことであり、ハードディスク上の断片化されているデータを整える処理のことです。データへのアクセススピードを速くするためによく利用されています。デフラグは時間がかかる処理です。何しろハードディスク全体を整えますから膨大な時間を要します。パソコンのスペックやハードディスクの容量にもよりますが、6時間を超えるのは当たり前。10時間以上を要することもあります。平日にこんなに待たされていては仕事になりません。寝ている時間がうってつけです。寝ている間に私は体力を回復させ、パソコンにはデフラグという仕事をさせることで2つの仕事を同時に進めることができます。デフラグのスイッチを入れて床につけば朝には出来上がっています。今晩、床につく前に寝ている間にできることはないかと考えてみましょう。長時間待たされる仕事は寝ている間にする。仕事を同時に進行する30の方法。その19。トイレの時間を夢を再確認する時間にする。あなたはトイレの中で何をしていますか？用を足しているに決まっている。確かにそうですね。では、用を足している間には何をしていますか？ぼーっとしているだけではないでしょうか？小の場合は十数秒。大の場合だと数分間。これが一日数回、毎日ですから、年間にすれば大きな時間になります。この時間を無駄にしないでください。今一度見直しましょう。ぼーっとトイレで用を足している間に何かできないか、と発想します。私のおすすめは夢や目標を書いた紙を読むことです。トイレの時間といっても短い時間ですから、新聞を読んだり本を読んだりするには不向きです。固まった文章を読むためにはトイレ時間はあまりにも短すぎます。しかし、紙に書いた一文を読むくらいならすぐできますね。日々の生活の中で忘れがちな自分の夢や目標を A4 の紙に書いてトイレの目立つところに貼っておきます。トイレに入るたびに自分の方向性を再確認できます。用を足しながら考えます。正しい道を歩んでいるだろうか。それた道に進んでいないだろうか。夢を叶える別の手段はないだろうか。ほんのわずかな時間ですが、自分の生活を振り返る時間にします。トイレの時間が夢を再確認する時間に早変わりです。道がそれ始めていれば早期発見ができ修正もしやすくなるでしょう。私の場合、ハッピーライフスタイルを通して世界に幸せを広めることという一文を貼っています。トイレで用を足しているほんのわずかな時間に自分を振り返ります。私がしている仕事は夢につながる道なのかと考えると濃い時間になるのです。トイレの時間を自分の道を再確認する時間に変える。仕事を同時に進行する30の方法。その20。食べ歩きには3つの得がある。私は忙しい出勤の際、食べながら歩くことがあります。いえ、実を言うと忙しくない時もよく食べ歩いています。本音を言ってしまうと、私は食べ歩きが大好きです。もちろん品がないことは承知です。時と場所によってはマナーを守りながら実践しています。食べ歩くことの効果は3つあります。食事をしながら移動ができる。いつもより美味しく感じられる。食べた分のカロリー消費ができて健康的。食べ歩くとはいえ、定食やラーメンなどをさすがに食べ歩くことはできません。せいぜい片手で持つことができるおにぎり程度です。不思議なことに食べながら歩くと、単なるおにぎりもいつもより美味しく感じられます。 移り変わる周りの景色を堪能しながら食事をすることができるからです。食べながら歩くことで景色がいい刺激になります。その上、移動ができるので時間の節約にもなります。体を動かすのでカロリー消費につながり太りにくくなります。食事をして昼寝をするよりはるかに健康的なのです。食べ歩きをして時間を節約する。仕事を同時に進行する30の方法。その21、親子でする犬の散歩は親と子のかすがいになる。水口家では犬の散歩を家族ですることがあります。父と母と私の3人で犬の散歩です。父と母はいつもペアで犬の散歩をしています。父と母が散歩に行くとき、父は、おい、高弘も散歩に行くぞ、と話しかけてきます。親子で犬とする散歩は、平行生活の代表です。親子で犬と散歩をする3つの絵。犬に癒される。犬も自分も運動ができる。親子で会話をする機会が増える。散歩が面倒な人は、散歩を犬のためにするものだと思っています。犬の散歩は、犬のためでありながら、自分のためにするものです。犬も自分も体を動かして運動もできるので、お互いに健康的です。その上、家族と一緒に散歩をすると、親子で会話をする時間が増えます。子はかすがい、という言葉があります。子供に対する愛情が親子の間をつなぐ、かすがい、になり、夫婦の仲が良くなり、縁がつなぎ保たれる意味です。私は、これに加えて、犬もかすがい、だと主張します。犬への愛情がかすがいとなって、親子の間まで良くなるからです。雑談を交えてする犬の散歩は、心身ともにこれ以上なく健康的です。親子で会話する機会を犬の散歩で増やせます。会社のこと、友人のこと、その他日常の何気ないことを会話する機会になります。家族で犬の散歩をすれば、親子の仲も良くなるのです。犬の散歩を親と一緒にする。仕事を同時に進行する30の方法。その22。落ち込んでいる時こそ反省するベストタイミング。あなたは落ち込みと反省をどのようなタイミングでしていますか？落ち込みから立ち直った後に反省をしていませんか？確かに元気がない時には反省する余裕もないかもしれません。落ち込んでいる時にはやる気がなくぼーっとします。しかし本来落ち込んでいる時こそ反省するべきベストタイミングです。落ち込んでいる時間と反省する時間を別々にすると時間も2倍かかります。落ち込んでから反省するのではありません。立ち直った後では罪を犯した気持ちが薄れているため深い反省ができません。落ち込みと反省は同時にします。落ち込んでいる最中だからこそ罪の意識が強くより深く反省ができます。罪の意識が強いうちに反省するのが一番。深く反省するから人として成長ができます。落ち込んだらすぐ反省しましょう。反省するベストタイミングなのです。罪の意識が強いうちに反省をする。仕事を同時に進行する30の方法。その23。今の気持ちに素直に従うとき、行動力を一番発揮する。今の感情を土台にしてできることを今しておきます。元気のない時には元気のない時だからこそできることをします。人間は気持ちに反した行動がなかなかうまくできません。元気が出ない時に元気を出せという人がいます。それができるなら苦労はしません。元気がない時には無理に元気を出そうとすると余計に元気がなくなります。こういう時には素直に自分の今の気持ちに従った行動をすればいい。その時の感情を追い風にして前に進みます。今の気持ちに素直に従う時、行動力を一番発揮します。例えば犬の散歩です。元気のない時は無邪気な犬と一緒に散歩をしたくなります。元気のない時に世間のことを何も知らない純真な犬と散歩をすれば心が癒され次第に元気を取り戻します。また何もしたくないという気分の時には何もせずに寝るのが一番です。普段は忙しくて睡眠不足になっているためぐっすり寝るチャンスだと思います。私は韓国旅行を目前にした時急に韓国語を勉強したいという気持ちになったことがあります。急に勉強をしたいという気分になる時があります。そういう時の韓国語の勉強ははかどります。そういう時にはその素直な気持ちに従って勉強するのが一番です。私は本屋でこの本を読みたいなという本と出会えばすぐ買ってレジを通した瞬間から読み始めます。そういう時は速読もできます。読みたい気持ちがモチベーションになるため読書がスムーズに進みます。今のあなたの自然な気持ちに素直に従ってください。行動力を発揮する単純な方法なのです。気持ちを土台にして行動する。仕事を同時に進行する30の方法。その24。勉強ができ、人の役に立ち、人脈やお金も得ることができる。それが仕事だ。本来、ホームページを作るためには、数多くの専門的な知識が必要です。レイアウトをする HTML をはじめ、デザインをする CSS、動きをつける JavaScript など、勉強は大変です。私の場合、自宅でサーバーを運営しているので、ネットワークの知識、さらに Unix の知識も必要です。自分で光の回線を契約して、自宅にサーバーを立てて、設定をして、文章を書いて、HTML でホームページを作ります。 ブログとは違い、HTML を一から記述してホームページを公開するまでには、数多くの専門的知識と時間が必要です。ある日、付き合っている彼女から仕事で忙しいのに、いつ、どこで勉強したの?と驚かれたことがありました。私は仕事を通して知識を学びました。ただ、一生懸命に仕事をしただけです。それだけのことです。もちろん、自分で勉強した分野もありますが、仕事で得たことや仕事がきっかけになったことが大半を占めています。社会に出て仕事を一生懸命することは、究極の並行生活をしていると言い換えてもいいでしょう。勉強ができる。誰かに喜んでもらえる。人脈ができる。お金までもらえる。これらを同時に実現できることは他にはありません。仕事が大好きです。仕事をめったに休みませんが、風邪をひかないからではなく仕事がしたいからです。そもそも好きな仕事をしているので仕事の時間が楽しくて仕方ありません。仕事をして損をしている気分はなく、むしろ得をしている気分です。仕事をしている方が体調は良くなり、無理に休暇を取ると逆に体調を崩します。私は宝くじは買ったことがありません。宝くじはお金しか得られないからです。その上、必ずしも当たるとは限りません。当たらない確率の方がはるかに高く、当たったとしてもお金しか得られないので大きな魅力を感じません。なら仕事をしている方がはるかにチャンスに恵まれていると感じます。宝くじを買う人は仕事はしたくないけどお金だけ欲しい人が夢中になることです。宝くじを買う人に限って仕事が嫌いでサボろうとします。目の前に仕事という確実に大当たりする宝くじがあるというのに、その本当の価値に気づいていません。宝くじを買う時間やお金があるなら、一生懸命に仕事をした方がはるかに恵まれているのです。宝くじを買うより仕事を一生懸命にする。仕事を同時に進行する30の方法。その25。同窓会と合コンを同時に開く。私の知っている人で同窓会と合コンを同時にする猛者がいました。本人は人を集めやすいし、時間と費用を節約するためと言います。なんという発想と勇気でしょうか。脱帽します。確かに同窓会は多くの人が集まりやすくなります。知っている人がいれば出席する抵抗も少なくなるでしょう。また集まりを別々にするより一箇所にまとめた方がお金も時間も節約できます。旧友との懐かしさを感じ、合コンでは新しい出会いの刺激を同時に堪能できる贅沢な集まりになります。しかも旧友と合コンとの間で新しい出会いの場も生まれます。人が集まり盛り上がれば知人も旧友も関係なくなります。同窓会では久しぶりに会う旧友と合コンでは初めて会う人とが仲良くなります。どちらも恥ずかしいので一緒にしてしまえば同じものです。同窓会と飲み会を同時に開く。仕事を同時に進行する30の方法。その26。寝ている間に見た夢を無駄にしない。私の寝床には紙とペンが置いてあります。寝る前に本を読むことがあるのでそのために置いています。また眠れない夜に読書をすることがあります。しかし、です。確かにそうした理由もありますが、もう一つ驚くべき別の理由があります。寝ている間に見た夢を紙に書き留めるためです。私は過去に夢のおかげで作品のネタを思いついたことが何度もあります。自然と見てしまう夢をアイデア発想の機会に利用しています。寝ている時間は疲れを回復する時間であると同時にアイデアを発想する時間になります。目が覚めている間は社会の常識やルールにとらわれてありきたりな発想しか思い浮かびません。しかし、夢の内容は常識やルールを無視したストーリー展開です。尻滅裂で常識を外れた内容ばかりです。それが意外なアイデア発想に役立ちます。特にクリエイティブな仕事をしている人にはぜひとも活用していただきたい知恵です。寝ている時間を無駄にしないでください。せっかく見た夢を何かに活用しましょう。目を閉じている時間に意外な希望の光を発見できるのです。見た夢を書き留めてアイデア発想に生かす。仕事を同時に進行する30の方法。その27。行動しながら考えれば夢が実現しやすくなる。あなたが行動するとき、前もって何か目的があり、計画を立てます。あらかじめ計画を立てることで実現する可能性を高めるためです。小さなことなら計画の時間は微々たるものですが、大きな夢になるほど計画を立てる時間も大きくなります。計画を前もって考えることは確かに大切です。目的を持ち、達成するための計画を立てることで予想できるリスクを避けたり減らしたりできます。しかし、行動した後の具体的な結果や詳細について前もって考えても時間が無駄になる場合がほとんどです。実際に行動してみると、ほとんどの場合、思っていたことと違う出来事が起こるからです。思っている通りにことが進むなら、世の中、苦労はありません。思いもしないことばかりがあるから、世の中は苦労が絶えません。当初描いていたことが、計画通りに進むことはほとんどありません。そういう意味で、本当の計画は、行動しながら考えるのがベストです。無駄に考える時間を、できるだけ減らし、なおかつ、確実に行動していけます。あらかじめ、計画の概要だけ、立てておきます。途中で想定外のことが起これば、その都度計画を見直して修正していきます。 世の中は実験物理学の世界です。一つ試して分かったことをもとに考えて、考えたことをまた試して分かったことをもとにまた考えては試すことの繰り返しです。少しずつ軌道修正を行いながら夢に近づくのです。行動しながら考える。仕事を同時に進行する30の方法。その28。生徒より先生になる方が勉強に身が入る。勉強といえば、私たちは生徒イコール授業を受ける側を連想します。授業を受ける側は先生の話を聞いて、時々質問をするだけです。椅子に座ってじっとしているので、授業中眠くなります。受け身では本当の勉強はできません。違います。本当に勉強をしたければ先生イコール授業をする側になります。自分が学びたいと思うなら教える側に立つのが一番です。教えながら学べるからです。自分の知識に多少の不安があっても思い切って先生になる方がいい。先生になってはいけないというルールはありません。誰かのために教えようと心がける方が気合が入り深く勉強できます。生徒の前で恥をかきたくないというプレッシャーから一生懸命に勉強するようになり身が入りやすくなります。わかりやすく説明するために考え、声を出し、黒板に字を書きます。身振り手振りを使って体全体で説明します。頭のてっぺんから足のつま先までフル稼働することになるので記憶にも残りやすくなります。受ける側になるより教える側になる方が圧倒的に学習できます。一番勉強しているのは生徒より先生だったのです。教えながら学ぶとはこのことです。仕事を同時に進行する30の方法。その29。先生になるなら友人の前より親の前がいい。生徒より先生になる方が勉強に身が入るというお話をしました。教える側に立つ方が責任やプレッシャーが加わり勉強に身が入ります。教える側に立つことで理解を再確認したり知識の補強をしたり生徒からの質問で意外な知識の抜けを発見するでしょう。さてもう一つ重要なポイントがあります。あなたが先生になるといえばおそらく友人の前で説明することを連想していることでしょう。仲のいい友人の前なら説明もしやすいです。しかし慣れ親しんだ友人の前では気の緩みが出てしまい効果が半減してしまいます。友人よりもっといい相手がそばにいるではありませんか。親の前です。なぜかというと親の前なら勉強の成果を見せる機会になるからです。勉強しなさいと口うるさい親もあなたが先生になって説明している姿を見ればきちんと勉強している様子がうかがえます。勉強勉強勉強と小言を言う親も穏やかになるでしょう。もちろんあなたにとっても先生として人前で説明する良い機会になり勉強にも身が入ります。親にも子にもプラスになり一石二鳥の勉強法なのです。親の前で先生になる。仕事を同時に進行する30の方法。その30。値段の高いものを選んだ方が元を取りやすい。あなたがレストランへ食事に行くときには一流のレストランへ行くことをお勧めします。食事だけをしたければ安いレストランでもいいでしょう。しかし低価格は何かを削っている証拠です。食材が古かったり店員の接客対応が悪かったりするかもしれません。もともと価値の低いものからは当然得られるものが少ないです。食事をしながら勉強をしたければやはり一流レストランです。食事をしながら様々な勉強も同時にできるからです。一流の食材、味についての勉強もできます。また、店内の洗練された雰囲気、接客対応、テーブルマナーなども一流です。価値が高いゆえに得られるものが多いことでしょう。一流レストランの値段が高い理由は食事だけの値段ではなく、そうした雰囲気や接客にもお金がかかっているからです。食事に値段がかかっていても素材の価値を学べば勉強料としては安いです。一流ほど値段が高い。それは価値があるからです。価値に気づいてしっかり吸収、勉強、体得すれば払ったお金以上に学べるものがあります。値段の高いものを選んだ方が価値はあるので元が取りやすいです。できるだけ高いものを選んだ方があなたが豊かになるのです。食事をしながら勉強するなら一流レストランへ行く。仕事を同時に進行する30の方法。まとめ。その1。忙しさを前向きに考える。その2。待っている時間に他の仕事に手をつける。その3。情報収集できる場所で待ち合わせる。その4。体のパーツごとに別々の仕事を同時にする。その5。イヤホンを使って聞きながら他の仕事を進める。その6。勉強は耳からする。その7。もう一つながらを加える。その8。待ち時間は徹底的に重ねる。その9。仕事が減る道具を購入する。その10。リスニング、リーディング、スピーキングを一度にする。その11。定期処理は機械にやらせて自動化を目指す。その12。移動時間に勉強する。その13。どんなに忙しくても家族旅行をする時間を確保する。その14。 勉強部屋にテレビとステレオは置かないようにする。その15。食事をしながらミーティングを開く。その16。自分の仕事の一部を外部に委託する。その17。本や写真を見るよりいっそのこと体験してしまう。その18。長時間待たされる仕事は寝ている間にする。その19。トイレの時間を自分の道を再確認する時間に変える。その20。食べ歩きをして時間を節約する。その21。犬の散歩を親と一緒にする。その22。罪の意識が強いうちに反省をする。その23。気持ちを土台にして行動する。その24。宝くじを買うより仕事を一生懸命にする。その25。同窓会と飲み会を同時に開く。その26。見た夢を書き留めてアイデア発想に生かす。その27。行動しながら考える。その28。教えながら学ぶとはこのことです。その29。親の前で先生になる。その30。食事をしながら勉強するなら一流レストランへ行く。